おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、それでは早速いきましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。ドローンの群れを使った捜索救助の研究なんですが、なんと脳の仕組みを参考にした設計だそうで、ケンさん、これはどういう研究なんですか？
これはですね、 UAV つまり無人航空機の群れを自律的に動かすための新しい学習の仕組みを提案した研究なんです。ポイントは3つの階層に分けているところで、個々のドローン、群れ全体、任務レベル、それぞれに別々の学習メカニズムを割り当てているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。階層ごとに学習の方法が違うってことですか？従来はどうしていたんですか？
従来は一種類の学習手法を全ての階層に使い回していたんですね。でもこの研究では、例えば一番下の個体レベルには反射的な神経の仕組み、上の階層になるほど推論や判断に近い学習を使うというふうに、役割に合わせて使い分けているんです。生き物の神経系が階層的に機能していることをヒントにしているんですよ。
おお、人間の脳みたいにとっさの反応とじっくり考えるを分けているってことなんですね。捜索救助の現場だとそれが特に大事になりそうですよね。
おっしゃる通りで、災害現場は人間が立ち入れない場所も多いですし、素早い反射と状況の判断を同時にこなさないとですよね。この階層ごとに最適な学習を組み合わせる考え方は、ドローン以外の自律ロボットや分散システムの設計にも広がっていく可能性があって、なかなか注目の方向性なんですよ。
続いてのニュースです。 GitHub、 GitHub Copilot が JetBrains という IDE で BYOK 機能を強化したそうですね。Kさん、これってどういうことなんですか？
これはですね、BYOK というのは Bring Your Own Key の略で、自分たちの API キー、つまり AI サービスへの接続パスワードのようなものを自社で持ち込んで使える仕組みなんです。今回その選択肢が広がって、使える AI モデルのプロバイダーも増えたってことですね。
え、そうなんですか？これまでは自分のキーを使えなかったんですか？
完全にできなかったわけではないんですが、今回の強化でかなり使いやすくなったイメージですね。特に大企業や金融、医療といった姿勢の厳しい業界では、API キーを自社で管理しないとセキュリティ上まずいケースがあるんです。そのニーズにしっかり応えた形ですよ。
おお、セキュリティの話なんですね。でも普通に使ってる開発者にとっても何かメリットってあるんですか？
いいところに気づきましたね。使う AI モデルを自分たちで選べるようになるので、コストを抑えたり用途に合ったモデルに切り替えたりできるんです。特定の AI ベンダーに縛られなくなるのは、開発チームにとって選択肢が広がるってことですよ。JetBrains は世界中の開発者が使ってるツールなので、影響範囲もかなり大きいですね。
気になるニュースが入ってきました。企業の AI 活用でちょっと怖い調査結果が出たみたいですね。
ざっくり言うと、 AI エージェントが自信満々に間違えるという問題が 57% の企業で実際に起きているという調査なんです。 AI が嘘をついているというより、参照している社内データが古かったり、用語の定義がバラバラだったりすることが原因なんですよ。
え、 AI が堂々と間違えるんですか？それって使っている側はなかなか気づけなそうで怖いですね。なんで自信ありげに答えてしまうんでしょう？
AI エージェントは分かりませんっていうのが苦手なんです。手元にある情報から一番それらしい答えを組み立てようとするので、元の情報がずれていても 堂々と返してしまうんですよ。これをラグ、つまり検索して答えを補強する仕組みで解決しようとしている企業が多いんですが、検索をたくさんするだけでは根本的には解決しないんです。
ああ、検索をたくさんしても意味がないこともあるんですね。では、本当に必要なのは何なんですか？
鍵になるのはセマンティック層なんです。つまり、社内で使う言葉や数字の定義を統一する基盤ですね。例えば、売上という言葉でも、部署によって税込みだったり税抜きだったりしますよね。その定義のズレがそのまま AI に流れ込むと、回答がブレてしまうんですよ。調査では 58% の企業がこの基盤を構築中なんですが、実際に本番で動いているところはまだ少数だそうです。
わあ、それは知りませんでした。AI を信頼できるかどうかって、モデルの性能よりもデータの整理次第ってことなんですね。企業としては何から手をつけたらいいんでしょう？
まずは自社の AI エージェントで自信を持った誤回答が出ていないか、原因まで追跡できる仕組みを整えることが大事なんです。それと、用語や指標の定義を統一するセマンティック層の設計を優先課題にしておくといいですね。2026年末には、複数の検索手法を組み合わせたハイブリッド構成が主流になると見られているので、今から移行計画を立てておくことが重要だと思います。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。中国の AI 企業、ムーンショット AI が開発したキミ K3 というモデルが、西側の AI 業界に衝撃を与えているというニュースです。
ですね。わずか300人のチームで作ったモデルが、アンソロピックの最上位モデルと同じくらいの性能を出したという話なんです。AI 業界では、大きなチームと膨大な計算資源があってこそ、という常識があったんですが、それが崩れかけているわけですね。
300人って大企業と比べたら少ないですよね。それでトップクラスに並ぶってどういうことなんですか？
計算機をたくさん積むよりも、学習の効率を上げる工夫の方が効いてきたってことなんですよ。以前にも同じような話がありましたよね。ディープシークの時に、キミ K3 はその流れをさらに強めた事例として注目されているんです。
ああ、そういうことなんですね。ディープシークの時も少ないリソースで高性能って話題になりましたよね。それが続いているとなると、アメリカが進めている対中輸出規制ってあまり意味がなくなってきているんですか？
まさにそこなんですよ。高性能なチップを輸出しなければ AI 開発を抑えられるという考え方が前提にあったんですが、アルゴリズムの工夫で乗り越えられてしまうと、その戦略が本当に効くのか疑問が出てきているんです。業界全体でスケールが全てという前提を見直す動きが出てきています。
面白いですね。それって大企業だけではなくて、小さなチームにもチャンスが広がるってことですよね。ただ、オープンウェイト、つまり重みパラメーターを公開するモデルが増えると、安全管理の面でも難しくなりそうですね。
おっしゃる通りです。誰でも使えるモデルが増えると、活用の幅は広がる一方で、ガバナンスの整備が追いつかないリスクも出てきます。実務的には、モデルを選ぶ際に、規模や出どころだけで判断するんではなくて、実際の性能ベンチマークをきちんと確認する習慣をつけることが大事ですね。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい。それでは早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。アジリティロボティクスがカリフォルニア州フリーモントに新しい拠点を開設したんですが、これはどういう意味があるんですか？
ポイントとしては、立地がポイントなんですよ。フリーモントって テスラの主力 EV 工場がある町なんです。そこにあえて進出してきたわけですから、うちも本気ですよっていうメッセージが込められていますよね。
え？わざわざテスラの隣に？それって相当な自信ですね。ちなみに、アジリティロボティクスってどんなロボットを作ってる会社なんですか？
ディジットという人型ロボットを開発してる会社なんです。今回の施設は、そのディジットの訓練センターとして使われるんですね。ロボットに工場での動き方を覚えさせる、いわば練習場ですよ。
ほう、ロボットにも訓練が必要なんですね。テスラも人型ロボットを作っているって聞いたことがあるんですが、競争ってすごく激しいんですか？
すごく激しいですよ。テスラのオプティマスやフィギュア AI など、複数のプレイヤーが一斉に参入している状況なんです。ソフトウェアとハードウェアを両方うまく組み合わせられる会社が、これからの競争で有利になっていくってことですね。
ラストはこちらのニュースです。XAI、つまり説明可能 AI の研究についてなんですけど、手法はどんどん増えているのに、現場では使われていないことが多いそうですね。
簡単に言うと、AI の世界でずっと言われている課題なんですよ。例えば AI がこの人の老人差は落としますと判断したとして、なぜそう判断したのかを人間に説明できる仕組みが XAI なんです。手法自体はたくさん生まれているんですけど、実際の業務フローに組み込まれないまま終わってしまうケースがほとんどだそうです。
え？せっかく説明できても使われないんですか？それはもったいないですね。なんでそうなっちゃうんですか？
基礎的な方法論がまだ整っていないのが大きな原因なんですよ。場当たり的にこの手法を使えば説明できますというものを作っても、人間が実際に意思決定する場面にうまくはまらないんですよね。この論文はそういった個別の手法を増やすよりも、まず土台となる基礎研究を優先すべきだと主張しているんです。
ほう、土台から作り直さないとですね。これって医療とか金融とか判断ミスが許されない分野に特に関係しそうですね。
まさにそこなんです。そういった高リスクな分野こそ、AI がなぜその判断をしたのかを説明できないと、現場の人が信頼して使えないですよね。EU の AI アクトという規制でも説明責任が求められていますので、基礎研究が整うかどうかは社会全体にとっても大事な問題なんです。本日はニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。